今から、正確には27年なんですけれども、3年間ブレア先生と一緒に前の小さな礼拝堂で3年間一緒に牧会させていただきました。で、それから家族でアメリカに移りまして、で、2年後に今の聖書と神学のミニストリーを始めました。25年経ちまして、始めた時はどこまで持つのかなという思いがあったんですけれども、本当に神様のそして皆さんの祈りと支えによってここまで働きをすることが許されました。今年は2月と6月に CAJ のリユニオンがサンディエゴとペンシルベニアでありまして、ブレア先生と親しい交わりの時をいただくことができました。90過ぎてまだお元気なブレア先生に励まされて、私も70過ぎたんですけども、まだ20年間できるのかなという思いをいただいております。で、今回はこの次の日曜日に私は熊本の教会で奉仕をいたします。で、その予定はこの3月4月日本に来た時にすでに決まっておりまして、で、その後に熊本の地震が起こりまして、で、まあ、2回目の本震というんでしょうか、阿蘇山のふもとに教会がありますので、先生がの書庫は全部倒れて本がバラバラになったという報告をいただきました。で、当時はさて、この秋に伺えるのかなと思ったんですけども、来週伺うことになりました。で、その大きな震災に遭われた方々にどのようにメッセージを伝えたらよいのかなということを思わされておりましたときに、5年前に東北の震災、大震災がありまして、で、それが3月で、で、私は5月にその場に行くことができました。で、その3月の時の起こった直後の、映像写真がありまして、その写真は今出てくると思うんですけども、これです。多分ご覧になった方いるんじゃないかなと思うんですけども、これは私震災が起こってすぐにアメリカの方のメディアにこの写真が載ったんです。で、気仙沼の教会でありまして、で、私は5月にこの教会というか、もう建物もないんですけども、伺いまして、その十字架のある床だけが残った。で、まあ、5月の時にはもうきれいになったんですけども、十字架が流されて、どこかに行ったのを近所の人が教会のものだからということで届けてくれて、前にあったところに十字架を据えて、で、近所の人たち、教会の人たちがもう一つの十字架を立てている、この映像が、この写真が私アメリカで見まして、で、5月に伺って、峯岸先生という牧師なんですけども、お話を伺いましたら、この教会堂のあるところから100メートルぐらいがもう海なんですね。で、峯岸先生は海の方から何かすごい音がしているというので気がついて、海に行ったらもうおそらく津波がずっと押し寄せてくる。で、先生はすぐに街道に戻って、奥さんとお嬢さんと近所の人を連れて、高台の方は大丈夫なんですね、高台に逃げて助かったということで、私はそれ以来東北震災の三陸沖の海の深いところで、いわゆるその、地殻の変動があった。で、私はそのことを思いながら、神様がヨブ記の中でヨブに答えている神様の答えの中に、 あなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのかということが、ヨブ記の中で、ヨブに対する答えの一つとして出ていることに思いが浮きまして、いや、もしかすると神様は、三陸沖の海の深いところで地殻の変動が起こった、そのことをご存知であって、でもそのことのゆえに大きな津波が起こって、多くの人たちの命が奪われてしまった。ヨブに対する答えなんですけれども、これは何なんだろうかなとずっと今でも思わされているところで、でこの来週熊本に行くときにもう一度このヨブ記のことが出てまいりまして、でそのこの答えの前に神様はヨブに、私が地を定めたときあなたはどこにいたのか、私が地のもといを定めたときにあなたはどこにいたのか、これが苦しみの中でもがき苦しんでいるヨブに対する神様の答えでありました。答えにはなっていない、とんでもない、苦しんでいるのに地のもといが作られ、そして海の底を行ったことがあるのかと言われても、ヨブ自身、そしておそらく東北の人たちも、これから行く熊本の人たちも、そう言われても現実に家が潰れ、多くの人たちの命が奪われてしまったということに対して、どのように受け止めたらいいのかということをもう一度熊本に行くことを大きに、思わされて、でもいい機会なので皆さんと一緒に神様のその答えは何なんだろうかなということを一緒に思い巡らしてみたいと思わされております。で、ヨブ記というのはとても不思議な書物であります。おそらく神様の、私たちは計り知れない、理解できない神様の計画があるんだろうと思います。そして私たちはヨブの友達のように苦しんでいる人に慰めることができない、慰めをヨブ記は含んでいるのかなと思わされて仕方がありません。私は、私の中で一つ納得できることは、ヨブは正しい人であって苦しみに遭われた。聖書の中でそれは罪のない御子イエス・キリストが私たちのために苦しんでくださった、その打ち傷によってあなた方は癒されたのですとイザヤ書で言われている、イエス様の苦しみのゆえに私たちが癒されていく。結論的なんですけど、私の中では苦しみというのはもう避けられるんだしたら避けたい、もう私はいつもそう思って、なるべく苦しみに遭わないように一生懸命努力してるんですけども、でもそれでも苦しみに直面する。で、私は苦しみというのはもしかすると自分ではわからないんですけども、苦しむことで誰かが神様の祝福と恵みに預かるためなのかなと言っても、苦しみがなくなるわけではない。でも呼ぶとイエス様の苦しみを思うときに、そしてそのことのゆえに呼ぶ気が置かれているのかな。呼ぶと三人の友達がいわゆるイスラエルの民なのかユダヤ人なのかどうなのかということはよく分からないみたいです。で、そのことのゆえに呼ぶ気は聖書の中で早い時期に書かれたと言われております。で、もしかするとそれはイスラエルの民とかクリスチャンということを関係なしに、神によって作られた私たち一人一人、すべての人がこの地上でどのように注意して歩んでも苦しみを避けることができない、そのことを神様がご存知であって、でそれをヨブを通して語っておられるのかな。苦しみを通して神に近づくという本を一度書きました。それは詩編の77編であります。そこではイスラエルの民はどんな苦しみがあっても、その エジプトの苦しみとそこから出された、その出エジプトのことがイスラエルの人たちにとってはどんな苦しみがあっても自分たちに対する望みとしてイスラエルの民は受け止めることができました。でもヨブの中では不思議な形で正しい人であるヨブが何の理由もなしに苦しむ。そして私はこの26編読んでいただいたんですけども、この26編というのはヨブの3人の友達、エリファズ、ザファル、ビルダで、その3人の人たちのやり取りが全部終わって、もう全部終わってヨブの心の中が湧き出てきたようなところではないかな。で、私は3人の友達というのは何か神様の愛とか神様の祝福とか慰めというのをヨブに一生懸命語るんですけども、ヨブ自身はもうそのような神様のいわゆる表の神様はもう結構です、もう神様の愛とか慰めとか救いと言われても自分の心は苦しみでもだえ苦しんでいる、何の慰みにもならないというそのヨブの心が26章で出てきているのかな。死者の霊は、水とそこに住む者との下にあって震える。苦しみの中で死者の霊を聞くこと、ヨブは苦しみの中であの死者の霊が震えているということを聞くことができた。そして黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われないという、何か苦しみの中でしか見えない世界がヨブの中で見えてきた。そして私は、3人の友達は神様の表の世界でヨブを一生懸命慰めようとするんですけど、もう神様の表は耐えられない、何か神様の裏側で神様が、私たちの裏側を神様が見て聞き届けてくださっているのではないかな。私たちは苦しみの中でもだえ苦しみ、神様に叫び、そしてうめくしかありません。神様は私たちの裏側をご存知であって、で、私たちも神様の表ではなくて、神様も私たちのためにうめいていてくださる。なんとか私たちの苦しみ、私たちが苦しみから解放されるために神様ご自身がうめいていてくださっている、そのうめきを私たちも苦しみの中で聞き届けることができるのかな。先ほどの詩編の77編では、苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸べたが、私の魂は慰めを拒んだ。神様結構です、もう苦しみの中でもう神様どうぞ私から離れてくださいとしか言えない、神様から神様の慰めを私は拒んだ。で、詩編の作者はこのあと出エジプトを思い出して神様に対する望みをもう一度新たにしてまいります。でもヨブの時にはまだおそらく出エジプトのことがなかったのかもしれません。ですけどもヨブは不思議な形で死者の霊、黄泉が神様の前で隠せないで裸の状態で、この地が滅んでいく、もうどうにもならない、人々のすべてが悪と、すべてが滅んでいく、その姿が神様の前にあらわにされていく、その情景をヨブは苦しみの中で見ることができた。何か神様が私たちを避けることのできない苦しみに置かれるのは、何か神様ご自身のうめきを私たちが聞き届けるためだと言えるのかな。先ほどのヨブ記の終わりのところで、見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない、私たちはただ神についてのささやきしか聞いていない、誰がその力ある雷を聞き分け得ようか。神様の、神についてのささやきしか聞いていない。 神様が直接現れたらとても耐えることができない。でも神様のささやきを苦しみの中で聞き取ることができる。先日、カトリックなんですけれども、マザー・テレサが聖人として認定されて、その認定式が行われました。でこのマザー・テレサが亡くなってから10年目に、マザー・テレサがカルカッタで路上で死んでいく人たちに手を差し伸べて大きな愛の技を成していた。でその時にマザー・テレサが霊的指導者に書き送った手紙が10年後に本として出てまいりました。でマザー・テレサはそのすごい働きをして、路上にいるで死んでいく人たちの手を差し伸べていく、その働きをしているその間中、マザー・テレサは、神様、あなたはどこにいるんですか、私の心はもう枯れ切って飢え渇いております、あなたはどこにおられるのですかといううめきをマザー・テレサはずっと書き送って、ほとんど働きを始めて召されるまでマザー・テレサはずっと霊的指導者にそれを書き送っておりました。で書き送った文章の最後に、これは読んだら捨ててください、燃やしてくださいってあるんですけども、カトリックの人たちも不正直なんでしょうかね燃やさないで取っておいて、それを10年後にまとめて手記として出てまいりました。でも私はマザー・テレサが苦しみの中で奉仕をしていたので、苦しみの中の人たちに届いていったのかな。でマザー・テレサも最後は神様が見えない、神の声が聞こえない、心はもう完全に乾ききっている、そういう自分のうめきを神様に訴えながら、人々に訴えながら、マザー・テレサももしかすると路上で神様のことを全くわからない、人として生まれていながら路上で死んでいく人たちのそのことを、その人たちに届くために、神様が私の心の中のうめきを、神様がということをマザー・テレサも最後の最後のところで認めているところがあります。でもおそらくそれは、私は先ほどもお話したんですけど、私たちの苦しみというのは誰かに救いが届くために、私たちが苦しみを、クリスチャンとして神を知っている者として、誰かに神様の祝福が届くために、私たちも苦しみの中に置かれるとも言えるのかな。まあ、マザー・テレサは最後の最後に路上で、カルカッタの土壌で死んでいく人たちに届くために、私の心が同じように飢え渇き、そして枯れてしまう のかなということを、マザー・テレサ自身が少し書いているところがあります。で私たちは苦しみを中で少しでも意味が、神様の意味があると思うならば、その苦しみを耐えることももしかするとできるかもしれません。一人の、ホロコーストを経験したユダヤ教徒で、哲学者の、エマニュエル・レヴィナスという方は、この方はリトアニアの出身で、フランスに帰化して、戦争の間フランス軍として戦って、ほとんどの戦争の間ドイツの下で捕虜でありました。ユダヤ人で捕虜で生き延びたということ自体がもう奇跡に近いことなんですけども、でこの方が戦争が終わって出てきたときに、リトアニアの家族のほとんどの人がナチスによって殺されていた。でもう一つ気づいたことは、同じ民であるユダヤ人600万人がホロコーストで意味もなく殺されていったということに気づきまして、この方はユダヤ教、熱心なユダヤ教徒で、哲学者でありました。でこの レヴィナスの哲学の問いは、で私はそれを私自身にとっても大きなチャレンジなんですけども、ヨーロッパのドイツのキリスト教国と言われているヨーロッパで600万のユダヤ人がただユダヤ人であるということでなぜ殺されなければならないのか、でそれがどうしてキリスト教国ヨーロッパでこのことが起こったのかということが、このレヴィナスという人の哲学の問いになりました。で彼は40年経っても600万の同胞の死は無意味だったという以外にありませんでした。無用な苦しみ、そこには意味がない。意味があるならば少しでも神様のことを、あるいは神様の計画を思うことができる。意味がないので、それはもう全く悪のなす技である。でノーベル平和賞をもらったエリー・ビーゼルという人がいるんですけども、ホロコーストの生き残りの人なんですけど、この方はあのホロコーストで神は死んでしまった。でエリー・ビーゼルという人は戦後 無神論になりました。で何人かのユダヤ人で生き残った人たちは、なぜ私だけが生き残ったのかという、その問いの答えを見出せないで、何人かのユダヤ人の人たちは自害をしていきます。でレヴィナスはその中で、確かにこれは意味がない、で意味がないということは神様の計画も意味もそこにない、であるならばそれは悪の仕業にしか過ぎない。でエリー・ビーゼルはそれで無神論になったんですけど、レヴィナスはその中で、でも神がいないと言ってしまったならば、それは悪に負けることであり、悪魔に加担することになる。ですから、どんなに意味がなかったとしても、なお私たちの神は、アブラハム、イサク、ヤコブの神だと言い続けなければならない。でもちろん、レヴィナスにとって、出エジプトは望みでありました。ですから、比較にならないんですけども、私たちの神はなお、アブラハム、イサク、ヤコブの神なんだ。で私は苦しみというのは、誰か、おそらく誰かのための苦しみなんですけれども、この地上では意味を見出せない苦しみに、私たちもクリスチャンであっても、神を信じていても受けることがあるのかな。でもそれに負けてしまったならば、それは悪に加担することになる。このような形で25年、春秋と日本に参りまして、今回も北海道から九州まで神様が日本に新幹線を作ってくださったんで、北海道まで新幹線が入りましたんで、北海道から九州まで新幹線で移動できるんですけれども、そのこの25年の奉仕をさせていただいて、私の中で一つの出会いがあります。でそれは十字架との出会いであります。もう一つ写真が出てくると思いますけども、この十字架であります。でこれはその建物を見ると明らかに分かるんですけど、で上に正明寺という ついておりましてお寺であります。で実はこの十字架は、このお寺の本堂がこちらにあるとすると、その向こうの壁のところにこの十字架が掲げられているんです。本当なんです。私は2回興味があって行って見てまいりました。で、この正明寺というのは山形県白鷹町という、ところなんですけども、最上川の上流 で最上川というのは本当に不思議なって、不思議ってのはおかしいんですけども、川というのは私の中では北から南に流れるという感覚なんですけど、最上川は南から北に向かって流れていて、で新庄のところで左に回って酒田に出ていくんですね。でその酒田がおしんの舞台になったところであります。ですから最上川の上流の米沢の山の向こう側の小さなお寺なんですけれども、 そこにこの十字架が掲げられております。この十字架は真鍮でできておりまして、その裏側にナザレのイエス、ユダヤ人の王のラテン語のイニシャルがついております。ですから明らかにヨーロッパの宣教師が、この時代的にさかのぼりしますと、もう迫害、キリシタンの迫害で逃げて逃げて、もう、ほとんど逃げきれなくて、このっていうことは、逃げてこの宣教師をかくまったキリシタンたちがこの近くにいたらしいんです。でその後もちゃんと残っております。でこの宣教師が、最後にフランシスカン、フランシスコっていう、フランシスという名前がついているので、フランシスカンだと思うんですけども、この逃げていった宣教師が最後がどうなったのかなって興味がありまして、フランシスカンなので、都内に六本木のところにフランシスカンの本部がありまして、で私興味がありまして訪ねて行って、日本人の祭司の方に調べているんですけどどうですかって言ったら、その方も調べておりまして、でちゃんと名前までできちゃうんですけど、その方は最後がわからないっていうね。で実はこの地域と山形の人たちの中には、この宣教師は山を越えて酒田に出て、で川でずっと川下りできるんですけど、それは危なかったんでしょうね。山を越えて酒田に出て、酒田から船で日本海を蝦夷地に入って、北海道、そして北海道から樺太に渡ってシベリアを経由して本国に帰ったという話がある。で戦後26年に本国から地名の問い合わせがあったという話があるってんで、とても興味を持って、それがどこまで事実として尋ねられるのかなということで、いまだに調べているんですけど、フランシスカンの神父さんにという話があるんですけど、どうしてなんでしょうかねって、どうなんでしょうかねって言いましたら、この神父さんが、当時の食料状況から言ったらどこかで野垂れ死にしたんでしょうねってあっさり言われたんですね。いや、正直参ったですね。森本先生、私ずっと旅行してるから、上沼はどこかで野垂れ死にしたんでしょうかという言うのと同じなんですけどね。でも同じグループの人たちのその宣教師の最後、野垂れ死にしてもいい、で明らかに大変な苦しみの中で、でも不思議にこの十字架がお寺の中に掲げられていて、でこれはそのお寺の案内図なんです。だからこちらが伝道しなくてもちゃんとお寺の案内図で伝道されていて、私の中でこの宣教師の人たちが、確かにカトリックなんですけども、同じ十字架を信じている人たちがこの日本の地で、今から400年前にもう関東から九州からずっとキリシタンの人たちいるんですけど、東北の地で誰にも認められないで野垂れ死にしていったのかもしれません。でもこの人たちの苦しみが、私は日本の宣教に神様が用いてくださる、覚えていてくださるのではないかなと、期待しながら私ミニストリーをさせていただいております。で神様の呼ぶに対する答えは、地のもといを定めた、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたの苦しみがあっても、極端なんですけど、私は関係がない、この地を定めた神様が、イザヤ書や黙示録を通してもう一度この地を新しくする、新しい天と新しい地を神様が備えてくださる。そしてその新しい天と新しい地では死もなく悲しみも苦しみもないと黙示録で言われております。でその新しい天に私たちが向かうために、この地で受ける苦しみは、その苦しみに意味があるとかないとかわからないんですけども、でもどこかで神様は 私たちの苦しみをもご存知であって、誰かに神様の福音と祝福が届くために、神様が私たちが苦しみに遭うことをご存知なのではないかな。聖書朗読で読みましたローマ書8章が私たちにとっても一つの救い、望みであります。地のすべての被造物がもう一度新しくされる、その生みの苦しみをしている。そしてそれだけではなくて、初穂の御霊をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。体のあがなわれること、それが神の子とされること、すなわちこの肉を持ってこの地上でうめき苦しみ、そして肉の苦しみの中でもがいている私たちが、イエス・キリストの復活のゆえに、私たちもキリストと同じ復活の体に預かることができる。それが新しい天と新しい地の神様の約束であります。で、私たちはその望みによって、この望みによって救われているのですと、パウロも自分の体がキリストと同じ復活の体に預かることができるというその望みのゆえに、この望みによって救われているのです。キリストのゆえに、この望みのいただくことができ、その望みのゆえに、私たちは救われているのです。私は、この地上で、人である私たちは、どんなことがあっても、苦しみを避けることができない。自分の咎のゆえかもしれません。あるいは家族の咎のゆえに、私たちが苦しんでいるのかもしれません。でもその苦しみは、ヨブとイエス様、御子であるイエス様と同じように、私たちが苦しむことによって、誰かに神様の救いと福音、祝福が届くためなのかなと思わされて仕方がありません。でも苦しんでいるときには、誰かのためだと全く分かりません。でも私はヨブ記を通して、苦しみの中で背を向けているようなんですけれども、神様の裏側、神様も私たちのために埋めいていてくださる。あのノアの洪水の時に、神様は地が悪に満ちたので、神は悔やまれたとノアの洪水の時に言われております。私たちの神様は私たちの姿を見て、神様ご自身が、御霊自らが、うめいて私たちのために取りなしをしていてくださっている。で、私は苦しみの中で、その神様の御霊のうめきを聞き届けることができる。そしてそのことのゆえに、御子であるイエス・キリストの復活のゆえに、私たちも、私たちの体が新しい天と新しい地であがなわれて、キリストと共に神様を賛美し、神様を褒めたたえることができる。その望みのゆえに、その約束のゆえに救われているのです。この望みのゆえに救われているのです。これが私たちの救い。もちろんイエス・キリストによって始まって、十字架と復活のゆえに言えることであります。でもこの望みによって救われているのです。このことを覚えながら続いて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。この望みによって救われているのです。神様、御子イエス・キリストの十字架の苦しみですけども、死者の中からイエス・キリストをよみがえらせてくださり、その復活の体を弟子たちに見せてくださり、私たちも今、御霊によって、バプテスマによって、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえる、その望みをいただいていることを 覚えて感謝をいたします。同時にこの地上でいろいろな理由で苦しみに遭い、苦しみに遭遇します。また苦しみの中でもがいている人たちに接します。愛する主よ、その時に神様ご自身が私たちの姿をご覧になってうめき苦しんでおられることを呼ぶ気を通して少しでも思い見ることができますように、そしてキリストの復活のゆえに望みをいただき、その望みのゆえに救われているのですという、この信仰を持ってこの地上の歩みを果たすことができますように、愛する主よ、どうぞお一人お一人のうちに、建てられているこの教会の歩みのうちに、愛する主よ、どうぞあなたが豊かに届いてくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。